どうもこんにちは、東大卒恋愛コンサルタントのアプリです。
メンタリストのゆずきです。
まあこれまでね、一連の音声で結構ね、それぞれの音声も思ったより長くなって、ついつい熱く話し込んでしまったんでね。でまあ多岐にわたるその話題トピックをね、お話ししてきたと思うんですけども、まあ特に前回はね、その普段自分が身を置く環境っていうのはすごい大事だよと。恋愛をしていく上で、やっぱりそのモテないグループにいると、やっぱモテない人たちの思考に釣られてしまうし、まあ、逆にモテる人たちというか、まあ、モテるために頑張ってる人たちのグループにいれば、まあ、自分も頑張ろうっていう気にだんだんなってきますよっていう話をしましたね。
はい。
うん。で、まあ、なおかつですね、まあ、ただじゃあモテモテになろうぜとか、ナンパして女落としまくろうぜとか、とりあえずやりまくろうぜみたいなところに行くと、まあ、なんかこう、自分が本当は求めてない方向に行く可能性があるから、まあ、そこの環境の質っていうものは、ちゃんと選ばないとダメだよ、みたいな話もしたわけですね。
そうですね。
うん。で、まあ、その中で、まあ、そういったコンセプトで、僕らは、恋愛サイティが予備校の方を運営していますよってことはね。まあ、一連の音声を通しても伝わったかと思うんですけども、まあ、結構その後ですね、恋愛サイティ化予備校ロスについてですね、興味を持った方がたくさんいらっしゃって、まあ、お問い合わせもいろいろいただいているので、まあ、今回はですね、よりそのロスについて詳しくお話ししていきたいなと思っております。
そうですね、まあ、一番きっと大きく違うんじゃないのかなって思うのは、はい、
うん、
一般的にはこんな風にしたら女の子を落とせる、こんなラインがいい、こうしたらいいっていう、やっぱりテクニックを教えてると思うんですよね。
うんうんうん、
すぐに使えるテクニックね。
はい、
でそれ、まあ、重要なところもあるけれども、そういうことも教えることもあるんですけども、うん、それよりも、あなたみたいなタイプにはどんな人が合ってるのっていう話が、
はい、
のコンテンツがすごく大きいってことですよね。
そうですね。そこを一番大事にしてるっていう感じですよね。うん。うん、
そう、まあ、きっとあなたみたいにバリバリ仕事したい人っていうのは、ある程度知的な会話も通じるけれども、仕事をフォローしてくれるような女の子の方がいいよねとか、
うんうんうん、
あなたはもう同じようなレベルでお話しできる人がいいよねとか、
うん、
あなたはやっぱりこう、ちょっとこう、おしゃれとかそういうチャラいとこがあるから、そこでこうセンスがピピッとくる人がいいんじゃないのみたいなね。
ありましたよね、うん
うん、全然そういうこうその人にとって一般界ではなく最適解となるピタッとくる相手は誰かっていう話をしてるっていうのが特別なとこだと思うんですね、
うんうんうん、
でそのためにまあ割と定期的にちょっと心理学的コンテンツとかも提供していて、
はい、
まあ、あなたのタイプ分け的なものをやってみたりとか、
うん、
あなたの心のどこにブロックがあるんでしょうみたいな、そんなコンテンツも提供していますし。
そうですね、いろんな面白い話題が多いですよね、
うん
うん、
で、まあ中では、恋愛力がメキメキ上がる、
うん、
まあ好意の子出しといってですね、
はい、
マッチングアプリで他の人を、引き離すテクニックというのもアドバイスしてるんですけれども、
うんうん、はい、
それもきっと一般的にはこんな女の子にはこう言っとけみたいなこととか、女の子にはこう言っとけっていうことを教えてる人が多いと思うんですよ、
うん、
そうではなくって、あくまでもこのタイプの女の子はこう褒めるといいです、
うんうん、
このタイプの女の子はこう褒めるといいです。
そうですね、
こういうのは彼女にはこういう背景があるからですっていうとこから話してるんですよね。
うん、そうなんですよ。結構ね、だからもう全ての女性にこうみたいなものはもうなくってですね、当たり前なんですけどね、普通に考えたら女性もロボットじゃないんで。
そうですね、う
ん、ちゃんとその子を観察して、その上でその子にとってね、響くワードをチョイスして、まあ、例えば恋の子出しだったらワードをチョイスして、それを伝えていきましょうということですね。
そうです。
うん、
なのでご質問の中ではちょっと心理学的な質問を受けたり、はい、哲学的な問いをいただくこともあるんですけれども、
うん、
セミナーなんかでね、提供しているコンテンツとかでも、
はい、
ちょっと心理学的な話するときに、ちょっとこれは難しすぎるので飛ばしますねって言ったら、難しくてもいいからやってくださいとか言うね、
あるとかね、ありますね、
しますね、
うん、そうなんですよ、うん、
結構皆さんがそういうこう心理学的なことを踏まえたアプローチとか、心理学的なことも踏まえた女性はこう考えてるっていうのを理解をしているから、
はい、
自分でできるようになっていくって感じですよね。
あ、そうですね、うん、なんかこうなんていうのかな、まあ、恋愛テクニックで女性を落とすことの一個のデメリットっていうのがあって、まあ、仮にそれで落とせたとしても、その恋愛テクニック を使ってる自分のことを好きになってくれてるわけじゃないですか。
そうそうそう。
そう、それって自分のこと好きなわけではないっていう気持ちが、まあ、事実あるし、まあ、自分の中にその気持ちが結構残っちゃうと思うんですよね。
うんうんうん。
うん。その本当は自分のことをちゃんと見てくれてて、自分の中身まで好きでいてくれてるかもしれないのに、恋愛テクニックを使って落としたっていう、そのなんか変な罪悪感があるがゆえに、自分にいつまでたっても自信が持てないみたいなパターンって結構多いと思うんですよ。
それって恋愛の深いことを書いてある本とかにも書いてるんですけど、うん、
はい、
女の人が自分磨きして恋愛がうまくいっても、
はい、
それはナルシシズムだからって書いてますね。
ナルシシズム、
うん、自己愛、
はい、
自己愛で自分磨き自分磨きってやってる自分を好きになってもらってるわけだから、
はいはいはい、
もうサボれないじゃないけど、
ああそうですよね。
でもあくまでもそれは自分ではないみたいなね。
うんうんうん、
そこってすごく重要で、そこに疲れる人たちが、はい、多分まあ一番最初の話は戻るんですけど、
はい、
高学歴男性が誤ったパートナーを選ぶっていうのも多分そこだと思うし、
はい、
女の人側からしても本来の自分じゃないのに自分をできるだけお高く見せて選んでいただくっていうのもあるし、
うん、
本来の自分じゃないところでお互いの相手を騙し合ってうまく見つけようじゃないかっていうことを教えてるから、うん、そういう不幸な組み合わせが生まれると思うんです
ね。ああ、なるほどっすね。もちろんね、そのちょっと背伸びするぐらいはいいんですよ。
うんうん。
だけどなんかもうそれを飛び越えて自分を偽るぐらいのレベルになっちゃうと、まあ不幸が生まれますよね。
そうですね。きっと無理してナンパするとか、うん、きっと無理してこういい男に見せ続けるとか、こういうふうにやった女の子はいいと思ってくれるとかいうことを、頑張ってやり続けることっていうのは、それぐらいこう本来の幸せから遠ざかるんだと思うんですよね。
はい、そうそうそう、まあ、これはね、勘違いがないように言っておくと、全く努力しなくていいって言ってるわけではなくて、その人が、まあ、その人が目指すべき目標に向かって、まあ、その人がやるべき努力をしたらいいと思うんですけど、なんかその目標からどんどん遠ざかるような努力をしたところで一体何になるんだろうっていう話ですよね。
そうですね、
うん、
まあ、でもそのあたりは恋愛テクニック以上の、
はい、
その心理学的なその人のこうその人がちゃんとこう、なんて言ったらいいかな、健全に恋愛できるような感情に育っているのかっていうことを踏まえた上で、
うんうん、
アドバイスとかをして作っていくので、
そうですね。
うん。
うん。まあ、ゆずきさんはその辺を、まあ、得意としていて、まあ、こんなことをアドバイスしてくれる人は他にいないだろうなと僕は思ってるんで。
でもちょっと面白いと思うのは、
うん、
中には別に恋愛じゃない面で自分のやりたいことが見つかったりする人とかもいるじゃないですか。
いますね。
うん、それとか、やっぱり自分のやりたい仕事に挑戦しようって決めたっていう人とか、
うん、
普通に学校出て就職しようと思ってたけど、博士取りたいかもなって思い始めたとか、
うん、
もう自分の人生の進路ごと良くなる人が多いっていうのが。
そうなんですよね。これが面白くて。うん。うん、そうそう
そ
う、
それ多分私が本業でそれやってるからだろうなって思うんですけどね。
はい、
うん、
なるほどなるほど。
まあ、それをまたメンバーがいいので、
はい、
お互いがお互いをフォローして、うん、こういう進路に進むならこれがいいよってみんなが言うような環境なので、
そうですね、
なおのこと相乗効果が出てるのかなと思い
ますね、うん、まあ、刺激し合い高め合える環境ですよね。
です。
はい、まあそんな感じで、まあ具体的に言うと、月1回生放送で、まあ今回のね、対談じゃないですけど、まあいろんなテーマ、トピックでお話ししつつ、抽選に当たった方は2人ほど公開コンサルという形で、今言ってたようなね、その人に最適化された、カスタマイズされたアドバイスをしていますね。
そうですね。
うん。プラス、まあオンラインサロンの中でそうやってこう、いろんな人同士が交流し合って、まあ高め合って、やってる、刺激を与え合ってとやっている感じですね。
そうですね。
でプラスですね、まあ、過去のその生放送だったりとか、まあ、ゆずきさんが、ずっと書いてくれてる恋愛レッスン基礎講座みたいなものがあって、まあ、こちらがですね、もうなんとレッスン100を超えてるんですよね、気づいたら、うん、はい、120個以上ある、現時点でね、この音声を撮ってる時点で120個以上あるその恋愛レッスン、まあ、これがかなり基礎的な内容なので、まあ、この今回一連の音声でちょっと抽象度高い話もあったりだとか、 まあ、いきなりその恋愛初心者にとってはちょっとハードルが高いような話もあったかと思うんですけど、まあ、そっちの基礎講座の方でですね、もっともっと基本的なことから、もう服装を変えましょうみたいなレベルの話から、していますと。で、それが、過去の分全部ですね、見れるようになっているんですね。
そうですね。それどころか、うん、それをメールでも配信してくれるし。
そうなんです。
で、かつ生放送って私たちが話してるようなことじゃなくて、
はい。
毎回服装を変えるってどういうことなのかとか、
はい。
地雷女、引っかかっちゃいけない女の人ってどういうことなのかとか、
はい。
君の恋愛できない傾向はどういう人なのか、タイプ分けとか、どういう女の子にどんな、はい、行為の出し方したらいいのかとか、職業別で女の子の性格の傾向が違うとか、
はいはいはい、
コンテンツも一緒にご提供しているって
形ですね。そうですね。特にね、職業別の、行為の小出しの仕方っていう回があったんですけど、まあ、あれはめちゃめちゃ好評いただいていてですね、まあ、やっぱね、職業ごとにこういう事情があってこういうことを考えてるからこういうふうに言ったらいいよみたいなね、それぐらい具体的な話をしてるので、まあ、かなり好評で使い勝手がいいですね。
まあ、それとか、綺麗めの女の子はこうで、地味めの女の子はこう褒めましょうとかね。
そうですね。
ありますね。
そうそう。はい、まあ、そんな話をね、日々していますよっていうのが、恋愛最適化予備校の趣旨になります。
はい。
はい、ですね、で、あ、どうぞどうぞ。はい。
あ、それだけ、何？
あ、それだけ、すいません。で、まあ、プラス、それらにさらに加えて、まあ、個別指導コースの方もあってですね、まあ、そっちではそれらのオンラインサロンとか生放送とか、まあ、過去のコンテンツとか、もろもろにプラスで、個別に僕とゆずきさんが月1回アドバイスしつつ、まあ、間でフォローアップしますよという形ですね。
そうですね。
はい。なので、まあ、一応ね、公開コンサル、毎月抽選で2名、当たるようにしているんですけども、まあ、やっぱちょっとみんなに公開されるのは嫌だとか、まあ、その抽選じゃなくて毎月確実にその個別のアドバイスが欲しいとか、ね、そういう方はそちらのプランも検討していただけたらなと思います。
そうですね。
はい。まあ、そんなところですかね。
はい、
はい、ではでは、結構ね、いろんな話これまでしてきましたけども、まあ、なかなかね、こう面白い話題というか、普段聞けないような話も多かったんじゃないでしょうか。
そうですね。
うん。ね、これを、まあ、機にですね、まあ、ぜひ一緒に恋愛を攻略するためにですね、頑張っていけたらなと思います。というわけで、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。